ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて10月は1977年鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの46歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。国連総会に出席するためにニューヨークを訪問した菅直人総理大臣は現地時間の9月23日ニューヨーク市内のホテルでアメリカ合衆国のオバマ大統領と日米首脳会談を行いました。会談の中でオバマ大統領から6者会合再開には朝鮮半島の非核化も含め北朝鮮がより真剣な姿勢を示す必要がある旨述べ、これに対し菅総理から同じ認識であり天安門沈没事件のほか拉致・核・ミサイルといった諸懸案について北朝鮮の前向きな対応が必要である旨述べました。また現地時間の9月24日午後には国連総会において一般討論演説を行いました。その中で菅総理は日本は日朝平壌宣言にのっとり諸課題を包括的に解決し不幸な過去を清算して国交正常化を図る考えに変わりはありません。特にそれには拉致問題の解決が不可欠であります。北朝鮮が日朝間の合意を実施するなどの前向きなかつ誠意ある対応を取れば日本としても同様に対応する用意がありますと述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月4日朝鮮労働党代表者会について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
9月28日に朝鮮労働党代表者会が開催されました。この代表者会で金正日国防委員長は再び朝鮮労働党チョンピソン総秘書に再推戴されるということになりましたが、それと同時に朝鮮労働党の常務委員会の委員あるいは党の中央軍事委員会の委員長にもこの代表者会で改めて金正日国防委員長はその地位を得るということになりました。これは本来の今までの党規約によれば こういう手続きはできないはずでありますが、したがって今回の代表者会では朝鮮労働党の規約を改正としまして、中央委員会総会で本来選ばれるべき、総秘書あるいは党の中央軍事委員会の委員長というものを代表者会において、選出すると推戴すると、そういうことになったと思います。また同じ日9月28日に中央委員会の全員会議が開催されました。今回これを北朝鮮は2010年9月全員会議総会と呼んだわけでありますが、中央委員会の全員会議総会が開催されるのは16年ぶりのことであります。この総会の中で党の政治局の常務委員あるいは政治局員政治局員候補そして秘書局の秘書などが選出されましたし、秘書局が組織されまた党の中央軍事委員会も組織されるということになりましたので、これで、ようやく党の中央委員会というものが再生されるといいますか蘇るということになったかと思います。そしてこの中央委員会の全員会議総会の場で注目されておりました後継者と言われております金正恩氏、金正日国防委員長の三男と言われておりますが、金正恩氏が党中央軍事委員会の副委員長というポストに就くことになりまして、いわば表舞台に登場すると、後継者として公式化されるということにはなりました。しかし注目されますのは今回金正恩氏はナンバー2という地位で表舞台に出てきたわけではないということであります。1980年に父親の金正日国防委員長が党大会の機会に表舞台に出てきたときは党の政治局常務委員主局の秘書そして軍人会の委員という3つのポストを兼任しましてナンバー2ということで登場いたしましたが、今回の金正恩氏はそうではなかったと、おそらくはまだ年齢が若いということと、経験が不足しているということで、そうなったのかというふうに思われます。今回の代表者会、そして中央委員会全員会議総会を通じまして一番注目された人事は金正恩氏あるいは金正日氏ではなかったと言っていいかと思います。一番注目されたのは、今の人民軍の総参謀長であるリー・ヨンホという人が党の中央軍事委員会の副委員長になり、かつ党の政治局の常務委員にも就任したということであります。これは大抜擢ということになりますし、リヨンホ人民軍の総参謀長は国防委員会のまだメンバーでもないのに今回党の一番重要な職に就いたと、実質的に彼がナンバー2とみなされるということになったわけですから大変注目されましたし、同時にオグンニョルという、非常にその軍の実力者であると金正日国務委員長にも近いと言われている人が今回中央委員にはなりましたがその他一切の指導的な機関のポストを得なかったということであります。したがってこのリー・ヨンホという人の大抜擢、そして実力者であるオグンニョルという人が、地位を得なかったということを考えてみますと、軍の中に突出した権力を作らないという軍の中の権力の分散というものを図ろうとしたという金正日国防委員長の意図というものがかなり明確になろうかと思います。実際私は今回の人事を通じてオグンニョル、リヨンホそしてそれに加えてキム・ヨンチュン人民武力部長の3人からなるいわゆる新しいトロイカ体制で軍の中の権力の分散を図ったんだということを強く感じました。したがって今回の人事を通じて感じられることは金正日国防委員長のその体制というものが より強化されたということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮人権問題啓発週間における政府の取り組みや地方自治体などとの連携についてご説明します。まず北朝鮮人権侵害問題啓発週間とはどのようなものでしょうか。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、2006年6月に拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、いわゆる北朝鮮人権法が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までの1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。この期間中は政府、地方自治体や市民団体などにより拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について広く国民の関心と認識を深めるため、講演会の開催、ポスターの掲示、チラシなどの配布、メディアによる周知、広報などの事業が行われています。去年の啓発週間では拉致問題に関してどのような事業が実施されたのでしょうか。去年2009年の12月12日、東京都内で日本政府主催の行事として拉致問題講演会、すべての拉致被害者の救出に向けてが行われました。この講演会は国民に拉致問題を身近な問題として考えてもらうことを目的としたもので、およそ300人が参加しました。第一部ではまず当時の中井博拉致問題担当大臣が主催者として講演会の開催趣旨や拉致問題の解決に向けた政府の取り組みなどについて紹介し、また拉致問題の解決に向けた決意とともに国民の理解と支援を訴えました。続いて拉致被害者のご家族の方々が拉致問題の一日も早い解決と国民の幅広い支援を強く訴えました。引き続き行われた第2部では、ジャーナリストの高瀬仁さんと防衛研究所統括研究官の竹貞秀さんより拉致問題をはじめとする北朝鮮情勢などに関する講演が行われました。政府主催の行事のほかにはどのようなことが行われたのでしょうか。政府主催の講演会以外にも東京都や神奈川県、福岡県など全国各地で地方自治体が主催する写真パネル展や講演会、街頭署名活動などが行われました。また12月11日には東京都内で家族会、救う会、拉致議連が主催して北朝鮮による拉致の全体像と救出の法とをテーマとする国際シンポジウムが行われ、およそ250人が参加しました。シンポジウムには日本の拉致被害者ご家族のほか、韓国やタイからも拉致被害者ご家族や支援団体の関係者などが出席しました。シンポジウムでは 世界規模での拉致の全体像を描き出し、北朝鮮の現状と国際社会の動向を検証しつつ、拉致被害者の救出の方法を探るために詳細な報告や証言がなされました。そして最後に、それぞれの拉致被害者ご家族から一日も早い被害者の帰国を願い、メッセージが述べられました。このように北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間中、全国でさまざまな啓発活動が行われ、多くの人々が拉致問題への認識を新たにし、一刻も早い解決の必要性を確信しました。以上、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、本年9月8日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど元気で暮らしてますか？33年経ちましたけど、未だに助けてやれずすまないと思ってます。今年もまた京子がいなくなった時に、農さんが6つの時でしたので、今年で39になります。東京で一人で元気に暮らしております。農さんのことは心配せずに、家族も元気でおります。そしてお母さんも今年で87になりました。体は元気ですけど、膝が悪いので、なかなか自由な動きができませんけど、日常生活には達して支障がないので、まだまだ元気でおれると思います。京子も体に気をつけて元気で暮らしてください。そしてのぶさんの下に女の子が一人おります。この子は京子は知らないけども、今年で27になります。けいちゃんといって可愛い女の子ですので、京子が帰ってきたら女の子同士、また楽しい話ができると思いますので、楽しみにしておってください。そして体には気をつけて、病気せずに頑張ってください。私ども家族もみんなで力を合わせて、何とか一日も早く日本に帰れるように頑張りますので、それまでは元気でおってください。兄貴からです。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつさんの国境の風をお届けしましょう。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。